パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なければならないと言った。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの大きな大きな恵みを覚えて心から感謝いたします。イエス様、あなたが今日も私と共にいて祈りを導いてくださいますからありがとうございます。どうか十字架の真下に座りながら、十字架から落ちてくる清い贖いの御血によって罪許され、清められ、全く新しくなってあなたに従うものとなりますように、十字架の父親の御注ぎを切に声願いいたします。イエス様、ありがとうございます。今日もこうして聖書の御言葉をひもどいて、御言葉を楽しめているその命に預かって、その命の中で増加主を御心にかなった祈りを下げて、御言葉従順の道を歩くことができるように助けて導いてください。イエス様、ありがとうございます。今日もどう祈ったらよいかわからない、本当に失われたものでございますけれども、聖霊様が先頭に立って祈りに寝るよと、このように愛する兄弟姉妹たちを呼び集めてくださりありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊様、何とぞ先頭に立って祈りを教え導き、御心にかなったものとし、本当にあなたに喜ばれる祈りを下げることができるように、聖霊なる神様の御導き、御助け、御働きを切に声に願いいたしまっております。きっと今日も聖霊様が先頭に立って祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。どうぞゆっくりなさってください。ゆっくりしてお祈りください。今日こうして共に祈ることを許されておりますことを心から主に感謝したいと思います。本当にね、もうどう祈ったらよいかわからないものですけれど、聖霊様が祈りを教え導いてくださることを覚えて、心から感謝するものでございます。今私は政界に向かって、特にですね、この感染教師の癒しを求めて祈っておりますですね。第1回目のですね、この祈り会は桜井先生を迎えして行いましたけれども、第2回目もですね、政界で桜井先生においでいただいて、土曜日のお昼の週からこのいただきました、この政界のおつけ重要を見ると、佐久先生になっておりますから、もう一回第二回目をですね、この祈りたいと思っています。で、先生から、菅先生からメールをいただいたんですけど、あのですね、佐久先生の集会の時に21分祈りましたよね。で、皆さんがですね、集まって佐久先生を中心に先生方が集まって祈ってくださった時に、ちょうど父の鳴る前にですね、癒されたっていう確信が出たんですね。どっちに座ったんです。ですから、あの7年は40分ぐらいの時が持ってよかったのかなと思ったりもするんですけど、まあですね、確かに、先ほどお話をしましたよ、大雨の音がするというですね、確かに大雨の音が聞こえておりますけれども、大雨の音が聞こえてくるわけじゃ、昼寝して待っとうか、そうじゃなくてですね、エリアが、それこそ大雨の音がするからといってですね、高い山に登って、そして1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回目にようやく地中海の彼方から雲が登ってくるみたいな、あ、いよいよ来たと言ってですね、そして急いで降りてくる、大雨が来たというふうに書いてあります。今私もですね、大雨の音がするの、本当に、ね、霊の耳で聞いております。はっきり聞こえております。必ず降るんですけれど、やっぱりですね、この御旨が実現していくためにはどうしてもそこに至る祈りが必要です。で、今回聖会ちょうどありますからですね、ちょうど皆さん集まってくださいますから、私が集まった教会の多くのメンバーと一緒にですね、本当に桜先生を中心に先生方に手を置いて祈っていただいて、今度はもう本当にですね、もう癒されて聖会の後にはさっさとですね、この島先生と一緒にインドネシアに家族と共にお帰りになるくらい勢いに、その幻をしながら あと政界まで3週間ですね。もう8月の初めですからね、1日か2日からでしょうかね。ですからもう今日は7月の1日でございます。1ヶ月、本当に祈りを極めて政界を祝福してください。そしてまた政界の目的であるリバイバルを与えて、そして世界宣教を成し遂げていただきますように、聖霊自慢の中で癒されて、先生ご夫妻がインドネシアに帰っていかれることができるように、そうするとしっかり幻を見ながら今日もご一緒に祈っていきたいと願う次第で、昨日はパウロの伝道旅行の第2回伝道旅行について話しました。第2回伝道旅行というのはパウロがトロアスですね、マケドニア人がこっちに渡って助けてくださいという幻を見て、そして幻に、あ、マケドニアに行けということだということをパウロは確信して、それこそトルコからギリシャに渡っていくんですね。いつも申し上げますよ、マケドニアというのは英語でマセドニアというんですけど、このギリシャの北方部分ですね。でそこに、このマケドニア人が助けてくれというから幻を見ましたから、確信した、これは我々がですね、マケドニアで伝道しなければならないと信じて出かけていって、そして彼がそれこそ最初に本格的に伝道したのはピリピですね。ピリピ入ってますけど、ピリピで伝道しました。ピリピはローマの植民都市でしたから、まだですね、シナゴーがないユダヤ人たちがですね、彼らがユダヤ人が集まるどこに行っても必ず礼拝堂を建てるんですね。で私もアメリカにおりました時に、このオクラホマ州のタルサという5、60万の都市、結構大きな都市だったんですけど、やっぱりですね、このキリスト教の国ですけれども、そのど真ん中にやっぱり、このユダヤ人たちがいて、ちゃんとシナゴーを建ててるんですね。でこう最初のヘブル語のこのアービンという先生で、アービン先生がですね、もともとバプテストの牧師だったんです。私がこのバプテストの出身です、ね、お前よく来たって喜んでもらってですね、この先生からヘブル語を習ったんですが、ヘブル語の授業の一環としてですね、この次、この土曜日にですね、土曜日礼拝ですからね、土曜日にシナゴーグに行って、シナゴーグの礼拝に出てみよう、どういうふうに礼拝しているかといって、で授業の一環としてですね、はい、シナゴーグに行って、そこで礼拝されていました。もうとにかく、御言葉なんですね。説教はほとんどないんですよね。本当、御言葉を聞いて、そして、導かれた、それこそ、指導者が御言葉を短かった、あとはみんなで祈りを捧げるという、そういう礼拝で、はあ、聖書の言葉中心の礼拝なんだなと思って、まあ、ある意味では感動しながら帰ってきてくれました。まあ、どこかである意味では物足りないというかですね、はい、でまあ、今でももう世界中至るところにユダヤ人がいるところにはシナゴーがあるんですね。東京あたりにもあるんじゃないかと思うんですね、はい、とにかくユダヤ人がいるところには必ずレアというところが、まあ、ピリピリはまだ植民としてですね、この十分に人が集まっておりませんで、それで、まあ、そういう時には川辺で礼拝するというのがユダヤ人の習慣だったようです。それでパウロはです、ね、安息日になった時にですね、ユダヤ人たちに説教するために探していたら、ちゃんと川辺に集まって数人のですね、この姉妹たちが礼拝を捧げて、でその中のルデアという人がですね、信仰を決心してイエスを信じて救いに預かったという素晴らしいピリピ教会の出発点について書いてある。でそのしかし順調に、ですね、このマケドニア伝道が始まったようでしたけれども、順調であればあればあるだけですね、もうそれを妨害しようという力が働いておりまして、でそこで、ですね、このユダヤ人の犯行を起こって、このそれこそ当局に、このパウロは捕らえられて、パウロとシャシャ捕らえられて投獄されて鞭打たれてですね、鞭打たれて投獄されてひどい目に遭ったと書いてあるんですね。 かもう御心ですからね、やがて解放されて、そしてテサロニケに行き、アテネに行き、コリントに行くという第二回伝道旅行で、ものすごいマケドニア伝道、すなわちギリシャの宣教が前進して、やがてギリシャからローマに行って全ヨーロッパにというですね、その第一歩が踏み刺されたのがピリピ伝道でございました。でピリピもやっぱりですね、あ、神様がこういうとおっしゃったんだから、すべてうまくいくだろう、うまくいかない、そう、本当にですね、御心であればあるだけそれを妨害しようとする力が働いて、パウロとしては、そして捕らえられて、鞭打たれて、もう投獄されて、ひどい目にあったと書いてあるんですけど、しかしその時にもパウロとしては、はですね、それこそ賛美を、支援を歌いながら祈っていると、大奇跡が起きて、大地震が起きてですね、獄の戸が開いて、彼らの終わった、手にあった手形足から全部外れて、そして出ることができて、そしてもうそのですね、国民たちが、もうローマの厳しい法律では、一人逃したら一人死ぬという、もうめちゃくちゃな法律ですね。それで、今日死んだと、もう出て行ったと思って、忍ぶとしたパウロが、我々は絶対逃げたりしないから、心配せんでいいと言って、出て行ってですね、御言葉を語りました。その時有名な、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとですね、あのことが語られたということが、この第二回伝道旅行の時の事柄として記されているわけですね。このように伝道には必ず妨害がつきまとうですね、すいすい全部行けばいいのに、決してそうはされてくれない、必ず御心であれば敵が働いてくるんですね。まだか病気であれ、迫害であれ、何であれ、とにかくひどいですね、妨害がやってくるというのは、これは聖書の教えているところなんですね。さて、今日のところはですね、第3回伝道旅行18章のですね、24節から始まっていくんですが、第3回の旅行があって、第3回の旅行の一番中心はエペソでありました。エペソというのはですね、このギリシャではなくて、このトルコにあるんですね。トルコにあるんですね。でそのトルコにある教会で、このすごくリバイバルを起きたんですね。初代教会でですね、大きな教会ではアントキ教会、エペソの教会、アレキサンドリアの教会ですね、このそれからコリントの教会、いくつかですね、大きな教会があったんですけど、エペソの伝道に導かれまして、エペソで伝道するんですね。まあ、しかしですね、このエペソでは大騒動が起きてですね、エペソでは大騒動が起きて大変だったんですね。そういう中でパウロがですね、先ほど読みしました、その大きな戦いの中でこのようなことがあったのです。パウロは前の役では御霊に感じていない円筒を踏み間違えていたので、今回抜けておりますですね。抜けておりますというか、結局翻訳者がですね、聖霊のことを全く知らないんですね。やっぱりダメですね、本当この翻訳は。私からすれば霊的というかですね、ちゃんとですね、このギリシャ語の原点、今でも私はギリシャ語のテキストはいくつか持ってるんですけど、どのあれを見てもですね、そして今のですね、私が持っているギリシャ語ではこの部分部分があって、下にはですね、このアプレータスがあって、そしてこの何章の何節のこの節はこういう書いてあるけれども、しかしこれはこの章については入ってるけど、これ入ってないから、いろいろ評価するようになってるんですね。私はもう青ですから、アメリカ時代にギリシャ語のそのですね、この原文表というんですけど、その表の授業で、私の先生がですね、もうその専門家でした。で、一番新しいですね、ギリシャ語バージョンには、そのいきさつにですね、私の先生の名前が出てるんですよ。それぐらい有名な先生でした。でも、とても先生の授業が面白くてですね、 俺牧師だけど、できたらギリシャ語のですね、こういう秘宝のですね、本文秘宝の学問をして、みたいなと思って、ものすごく興味を持って、それでアプリケーションをですね、この次の大学の大学院の方に出して、まあ、大学院でマスターを持ってるんですけど、博士号持たないんですね。で、日本ではですね、ほとんどですね、ディグリーはあんまり問題ないです。アメリカはディグリー社会でありですね、バッチラー、マスター、ドクター、とても大事なんです、ね。で、私はマスターまで取ってですね、そのとてもギリシャ語の授業が面白いもんですから、これで勉強して、これで、博士号を持って日本に帰って、日本で教えようかなと言ってですね、ドクター・グリンリーという有名な先生でした。で、グリーン先生が、私は帰ってきて開拓を始めて7、8年でしょうか、のうちに東京から電話がありまして、ね、私がウィルスをご存知で、先生が手元で、俺東京に来てるからよかったら来いとおっしゃって、行こうかと思ったけど、ちょっとですね、東京まで行くのは簡単じゃないんですよね。で、先生本当に行って先生にお会いしたいけど行きませんって言って、まあ、グリーン先生にはお会いできない、まあ、お別れになったんですけど、まあ、そういうことで、私は青ですから、もうそんなことで、もうすごく興味があって、しかしこれを読んでみるとね、やっぱ明らかに語訳なんですね、このようなことがあったのち。で、前のこのですね、聖書訳の、聖書協会訳の口語訳でははっきり御霊に感じてと書いてありました。また新改訳、今の新改訳でも御霊に示されてとなっている。ですが、どちらでも訳はいいですけど、とにかく直訳すれば、ポールは御霊の中でエントプニューマで、まあ、それをですね、日本語らしく言えば御霊に感じてということができるし、御霊に示されてということができるでしょうね。で、このようなことは、ポールは聖霊に満たされて祈っているときに御霊に感じて、マケドニア州とアカヤを通ってエルサレムへ行こうと決心してしたというんですね。そしてそのうち私はそこに行ったのち、必ずローマを見なければならないとですね、非常に強い聖霊充満の中での決意をして表明している。非常にこれは重大な信仰行為、第3回伝道旅行のエペソにおけるパウロには示されたこの幻でした。パウロはマケドニア、アカヤを通ってエルサレムに行こう。で、このですね、この二十章を読んでみるとですね、このパウロがですね、アカヤにこの エルサレムに行くということに対してもものすごい反対がですね、あったということが書いてあります。で、本当にパウロはもうとにかくですね、でもエルサレムに行くのは反対だということが大きい、いろんな機会に、こうあるんですけど、しかしパウロははっきりしてました。自分はローマに行く前に必ずエルサレムに行く、エルサレムに行った後ですね、私はですね、このローマにも行くと。で、エルサレムローマというとっても大変なことなんですね。で、実際我々がですね、この使徒行伝を組んでみると、パウロはエルサレムに行ってどれくらいですね苦労したかということが分かります。もう本当にパウロはもうものすごくものすごく苦労したんですよね。で、21章のですね、このところにはですね、パウロがこの途中エルサレムに行く前にカイザリアですね、カイザリアに行ったんですが、そこに行ったらですね、この聖霊充満の予言をする女の子たちがいてですね、そしてもう聖霊様が言ったら、あなたはものすごい目に遭うから行かもいいと、もうはっきり言ったら格屋に遭うからということで止めるんですよね。まあ、しかしパウロははっきりしています。パウロは言いました、エルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているんだ、私は死を覚悟してはっきり きり御霊に示されてエルサレムに行って、そしてローマに行くようになっている。エルサレム行きも決して省いてはならないと言って、彼は途中でもですね、こんなふうにして、このピリピの家で4人の娘たちから予言を受けながら会ってるんですけれども、パウロはでも私は絶対たとえ縛られても死ぬことがあっても私は行かなければならないと言っている。で、彼はものすごい、この困難を知り受けながらからですね、エルサレムに登っていくんですよね。でエルサレムに行きますと、早速ですね、21章の27節のところで、何かの機関がおろうとしていると、アジア州から来た人がですね、パウロを訴えずして、パウロが逮捕されるということが21章の30、27節からのところに書いてありますよね。そして捕らえられて、パウロが弁明をしたと。そしてそういう中で、先ほどもですね、ありませんでしたけれども、この23章に行きますとですね、パウロは捕らえられて、もう尋問されて、最高法院でひどい目に遭っておりましたときにですね、もうとにかくこのパウロが引き下がるようになって、殺されるようになって、それでですね、この軍隊を送って、彼は投獄されちゃうんですね。そこに兵衛に連れて行かれました。11節23章、その様子はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く書かせたように、ローマでも証しをしなければならない。いや、本当に身胸が前進しようとしたら、こういうひどいことが起こって、でもパウロは引き下がりそうになって、引き下がり、もうそしてですね、その後の23章の12節からのところで、夜が明けると、ユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てて、この企みに加わって40人以上の人が、アンティスを殺すまでは飯食わんよと言ってですね、怖いですね、人たちがいて、そして殺そうとして、この断食をしながら今祈っていく。アンティス、そういう中でパウロはですね、主よ、神様の声を聞く。その様子はパウロのそばに傍らに立ってですね、傍らに立って言われた。勇気を出せ、しっかりせよですね、このエルサレムで私のことを力強く書かせたように、ローマでも証しをしなければならない。そうです、パウロも人間です。はっきり御霊に見示されてエルサレムに行った後ローマに行く。そして途中でもエルサレムに行かない方がいいということを何回もこうそう言われながら、いや、自分は死ぬことも覚悟していると言ってエルサレムに登ってきたんですね。しかしいざこういうふうにして引き下がりそうになって、でも何十人の者が断食をしながら、断食を殺すまではもう飯も食わないです。怖いですでね、霊的に敏感な人ですから当然その彼らの中に働いて恐ろしい殺意と言いましょうかね、そういうものもひしひしと感じて、これやっぱりパウロはですね、自分は死を覚悟して登ってきたんだと言いながら、しかし勇気がなくなって、やっぱりダメかな、これはもう自分は殺されてしまうかもしれない、そういう思いになりかっていたんですね。これは人間です、ですね、こういうふうにですね、心が前進しようとしたら必ず反対の力が働きます。もうですね、もうこれは40人以上が断食して家族者ってあれを殺すまで飯をパンと言ってですね、もうひしひしと感じる。まあ、しかし不思議ですね。この19節に、しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子供が聞き込んだ。ああ、パウロの姉妹がエルサレムにいたんだなんですね。本当にこんなことは不思議ですけど、しかし神様は働いてくださるんですね。このパウロの姉妹がおりまして、でその子供がですね、このそういう陰謀を聞きましてですね、あ、これはおじさんが大変だということでですね、まあ、これは黙示録にあるんですけど、黙示録でですね、恐ろしい、この敵がバーッと水を流して滅ぼそうとした時に、ね、その敵が 吐き出した水をですね、この血がパッと、口がこの夜が明けてその恐ろしい、ですね、水を吸ってくれたということが黙示録の注釈なんです。恐ろしいことにわーっと敵がですね、吐き出した水がやってきたら本当に意外にですね、このようにですね、このパウロの肉の子供、肉のお芝居がそのことを聞いて、それこそパッと口を開けてその水を飲んでくれて、今回は助かったということが書いてあるんですね。で本当にですね、それが神様がパウロがどこかでせっかく、ですね、導かれてやってきたんだけど、あんまり迫害から迫害、困難からここへ殺意が迫ってくるもんですから、どっかでもう勇気を失いけて、やっぱりダメかな、エルサレムで自分は殺されるかもしれない、もうそしてもう殺意が取り込んでいるからですね、そこで落ち込んでいたんで、そういう神様が勇気を出せ、エルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言ってですね、神様が強く言葉をかけて、このおくださり、パウロは力づけられているところが23章に書いてありますね。でそのうちパウロはですね、フェリクスですね、の前に失敗されて、まあ、とにかくパウロはもうですね、このフェリクスの後のヘストスというですね、ローマの総督にもですね、この引き出されて、そして彼は本当にペースするというね、もうくだらないローマの総督がですね、ユダヤ人に聞いたら気に入らないようとして、パウロを2年間もですね、この幽閉したというんですね、書いてありますよ。24章の最後のところに、フェリクスはユダヤ人に気に入らないようとしてパウロを監禁したまま、パウロはですね、ローマ、このエルサレムが終わったら、ローマに行かなければならないと分かっていて導かれてるんですけど、そんなですね、このローマの総督がユダヤ人たちに気に入られるためにパウロを投獄したまま行かせなかったの。本当にですね、パウロはもう踏んだり蹴ったりですよね、はっきり御心に示されて、エルサレムにやってきたけれども、次から次もですね、ペリクスにフェリですね、フェストスにアグリッパンですね、最高法院にもう次々失敗されて尋問されていじめられるんですね。しかし不思議なのは25章にその中でですね、パウロはどうにもこうにもローマ行きの道が開けないものですから、祈っていた神様が示したんですね。お前はローマの市民権を持っているから、もうローマ皇帝に上訴せよ。ローマの市民権を持っているのを言われたね、もうローマの皇帝の前で自分は裁判を受けたいと上訴すれば、ローマもう決してよその国の人が手に負え、ローマが実権を握っているわけですからね。だから結局この二重政治なんですね、まあ、ちょうど日本の戦後がですね、昭和25年まではアメリカが実権握っててですね、そのもとで25年のサンフランシスコ講和会議で初めて日本の独立が認められて、日本は独立国となったんですが、ちょうどですね、そのようにローマが握っておりまして、ローマの主権者がいて、そのもとで政治を行われて、ペリクスとかフェストスとかですね、そういうものが、そういうこのローマの主権下にある。ですから最後ですね、もしこれは不思議ですけど、パウロはローマの市民権を生まれたとこから持ってたんです。不思議なので結構彼はその市民権を用いてですね、どうしてももう自分はローマに行きたいもんですからね。で彼はついにですね、25章のこのですね、11節でですね、誰も私を彼に引き渡すことができません、私は皇帝に上訴しますと言ってね、皇帝に上訴した。そしたらもう皇帝に上訴したらもうですね、ユダヤ人は手に触れることができない。それでですね、パウロは最後アメリカ王の前でですね、この弁明するわけ、25章の法案から26章で、そして、パウロが自分の改心について語りますよね。そしてついにですね、パウロは このアグリッパ王への、この弁明の機会を最後に27章でローマに向かって船寄せる。大変だったのこの娘もローマこのイエルサレムに来てから何年もですね、もう次から次とですね、もう大変だったけれども、パウロは不思議に神様の地域で、私はローマ皇帝に上訴しますと言いましたが、そうするとローマの市民権を持っておりますから、どうしてもローマに行かなければならないということで、パウロはローマに向かって27章で、パウロをローマに向かって船寄せると書いてあるんですね。まあ、しかし、いやー、身旨が、幻が実現するって、こんなに大変なのかなと、27章を見ながら思いますね。いよいよですね、もう、大船に乗った気持ちで行けばいいと思って乗ったんですけれども、しかし、なんとその船が難破するという、ね、もう、うわこんな次から次とですね、自然災害まで起こったんですね。いや、大変ですよね。いやですから、このパウロは分かっている人でいまして、ここね、今ここに止まってるけど、ちょっとですね、この危ないからね、この今この冬はここに留まった方がいいよということ、この港は冬を越すのに、導かれてないからといって、役人たちはパウロの言うことを聞かないで無理やり出てしまうんですね。するともう案の定パウロが予言したようにもう大暴風に舞われて、そしてもう船がもうそういうことを書いてありますけど、27章のですね、20節に幾日も間太陽も星も見える、暴風が激しく吹き出すので次に助かる、のどみは全く受け寄せようとしていた。いやー、胸が実現する。パウロがですね、ローマをぜひ見なきゃ、ローマに行って伝道する、ローマで御言葉を語らなければならないと、御霊に導かれて告白しましても、実際エルサレムでも2年以上もうひっつい目にあって、ようやくですね解放されて行こうとなった、船に乗った、今度はその船がもう大嵐に巻き込まれてですね、暴風に襲われて、もう船がもうほんと分解しそうになるんですね。このそういう中で人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼の中に立っていた皆さん、私の言う通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に迫る元気を出しなさい。船を失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないです。私が使い礼拝している神からの御使いが昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロを恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔している全てのものをあなたの見てる中任せたから大丈夫だ。主の御言葉が再び聞こえた。先ほどもですね、勇気を出せですね、はっきりお前はローマ皇帝の前に出なきゃならないという23章の言葉ですけど、いよいよ出航してですね行こうとした大嵐ですよね。ほんと敵も支援の脅威を用いてこれを妨害しようとしました。何が妨害するか分かりませんですね。本当、私の母教会の小松教会で神殿建築をした時にですね、ちょうどですね大事なこのですね工事の日にですね、ちょうどその時にですね南の方から台風が近づいてきました。もう決め決まってるんですね。しかしその日に工事したら大津なんですね。もう本当にですね、その時私たちは必死ですね、この神様どうか台風を来ないようにしかないと必死で祈ったことあるんですよね。不思議なことにですね、台風がずっと南の方から来てですね、種子島鹿児島に来て、そこから急に左の方に曲がりましてですね、上に登って熊本に来なかった。うわー助けられたと言ってですね、まあ、やつ様が祈りを聞いてやったと言って、まあ、そういうことですね、台風が、まあ、それと言ったのを 祈りによってそれで言ったのを知りながら、ああやっぱ祈りによって宇宙も神様の恵みによって支配されるんだなということを経験したことがありましたけれども、まあですね、ものすごい暴風がやってきた。パウロが語ってたから、こう危ないから出ない、しかし言うこと聞かないで出たけれども、まあ、しかしパウロははっきりですね、そういう渦中でもはっきり神のことを聞いていました。勇気を出しなさい。船を失うが皆さんのうち誰一人として命を失うもないよ。私が使い礼拝している神からの御使いがはっきり私のそばに立ってこいます。パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければ、皇帝にローマに行って皇帝に会わなきゃならない、証をしなきゃならない、恐れんでいい、私が全てを握ってるからと言ってですね、語ってくださいました。本当に私はですね、もう感染していたということに関して、今回の神様が握っていてくださるんですね。ですから佐久間先生もですね、幻を見てですね、この夢を見て、この高浜玉川教会の教会とみんなで一生懸命祈ってた、それこそですね、虹が見えたと言ってですね、まあ、そういうこと、玉川教会というのはですね、先生、ヒューマン先生たちご夫妻が10年渡って全く沈みかけていた、壊れそうになっていた教会を立派に建て上げた教会でありまして、先生をみんな知っておりまして、先生のために今も猛烈に祈っているので、今度も夏の世界においでいただいて一緒にですね、祈りたいと思っているんですが、だっけですね、神様はこれを声を聞いて、先生癒されますということをね、この佐久間先生からメールを伝えておりますね。本当に私はですね、私が使えている神からの御使いがはっきり言いました。パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神様が私に恐れるな。必ずですね、ドイツ宣教師ご一家は連盟から使わせるんですけど、連盟じゃなくて主様が使わせていらっしゃるんだから、どうかどうか先生ご夫妻を必ずこのですね、聖会終わったら先生に、神先生に癒されて無事に送り返してください。この御心、御言葉が成就するように主をお願いしますと、今日もですね、第3回伝道旅行において第2回に関してはですね、このピリピでしたけれども、この第3回に関してはエペソー、そしてエルサレム、困難の中でですね、しかしはっきりその旅ごとにポール、しっかりせよって言ってですね、私はお前に語った通りに必ず御心を行うからと言って、大嵐の中でもう助かる最後の呪いもなくなったような中で主が語りかけて、そして実際はですね、船は難破するんですが、みんな泳いでですね、一人もしない、全部泳いで助かって、そしてペテロの言った、なんとペテロのですね、この蛇が出てきてね、燃やして、両ダモ取ろうとした、燃やしてた、マムシが来てかぶつかぶつ、もう踏んだり蹴ったりというか、次から次とやってきて、もう行かせまいとして働く力が働きました。しかしこれが聖書の現実であり、また私たちの信仰の戦いの現実でいろいろ起こるけれども、主を見上げて、主よしよしよし、徹底的に主を恐れて、主の御ことを信じて祈り抜いていく仕組みには必ず勝利をすることを信じます。どうかどうかこの第3回伝道旅行においてパウロを取り扱って主とか、私は今回ですね、そういうことですね、ヒマ先生方のインドネシア宣教の中で起こっている大嵐にあたありながら、我々ここでしっかりもう一度聖書の言うことをしっかり握りながら祈っていきたいと思います。切り替えちゃいますですね。恐れるな。 あなたは必ず皇帝の前に出なければならない、全ての助かるからと言ってですね、言うことになりました。今日も私はこの御言葉を信じてですね、どうか感染者を癒し、先生方のですね、このインドネシア宣教を受容しますように、この聖会において大奇跡を起こしください。今日も信仰を持って祈っていきたいと思います。そうですね、いつもすみませんけれども、野口先生に一言祈っていただいて、ご一緒に祈りたいと思います。
愛する天のお父様、今朝も激しい冷戦の中にありますけれども、明確なる勝利の励ましの御言葉を力強くお語りくださり、心より感謝いたします。神の国が、主の御心が実現するみたい、ローマに彼らが到着するまでにどれほどの熾烈な本当に戦いが、敵の攻撃が本当にもうダメだと、本当に自分に死を宣告しなければならないような状況に追い込まれていたかを、本当に主よ教えてくださりありがとうございます、ね、けれどもその度に、そのために天から主は御言葉を持って切り込んでくださり、ね、パウロよしっかりせよ、ね、あなたは必ずローマに本当に主よたどり着くと、本当に証をせねばならないと、そして誰一人損なわれるものはないと、本当に主よ、明確なる主の語りと、また事実、本当に守りの中で、本当に主の御心は前進してまいりました。これがまさに世界宣教の戦いであることを、本当に教えてくださり、感謝します。今、そのような激しい戦いが、本当に私たちの教会においても、本当に起こっております。本当に主よ、苦難の中にあります、死を宣告されております、痛みの中にあります、ね、けれども主よ、教会の祈り、また聖会の備え、必ず勝利しますと御言葉が取り持って力強い宣言がなされておりますから、どこまでも主に信頼して、主に信頼して、どうぞしっかりと主よ、あなたを信じて御言葉に立って導きに従っていけますように、その力をお与えください、ね、今朝も豊かな命の御言葉を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。パウロを恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。